暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大凪光太郎です。
はい、そんなわけでですね、長峰さんに突然なんですが、ちょっと聞いてみたいことがあります。
はいはいはいはい、
はい、マヤ歴でカレンダーラウンドってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
なんか歯車みたいな、こう大きなカレンダーとちっちゃなカレンダーがこう噛み合ってる図みたいなのを見るんですけど、うんうん、多分あれのことをカレンダーラウンドっていうんだろうなと眺めていたんですけど、まだやっぱりちょっと初心者の私たちにはこれをどうやって使ったらいいのか、一体これは何なのかっていうのがわからないので、うん、今日はそのカレンダーラウンドについて教えていただきたいなと思います。
わ、
はい、
かりました。
はい、
前の暦はね、3つ3種類あるってね、よく話が出ると思うんですね、はい、ツール金歴と、
はい、
アウブ歴と、
はい、
表記歴なんてね、この3つが、はい、まあ、基本的にあるんですけども、じゃあこのカレンダーラウンドって何？まあ、カレンダーってぐらいだからね、うん、やっぱり暦なんですけど、はい、
うん、
これは、ソウル金歴とハウブ歴を組み合わせたものなんですね、実は。
はい、うんうん。
で、これ組み合わせると、どういうことを起きるかっていうと、260日で片方ぐるぐる回ってますね、ソウル金歴。
そうですね、はい。うん、
一方、ハウブ歴って365日でぐるぐる回ってますよね。
はい。
じゃあ、同じ組み合わせが出てくるのがどれぐらい先なのかっていう、その一つの循環のものが実はカレンダーラウンドって呼ばれてる暦なんです。
だからなんかこう噛み合ってる、あの大きい、うん、あのなんか歯車で表現されてるのはそういうことなんですね。
そうですね、
うん、
でその組み合わせってこう260日と365日なんで、うん、まあ、どれぐらいになるか、
うん、
っていうところが一つのポイントなんですよね、
うんうん
うん、
はい、
これって、うん、実は、うん、なんだっけ、260と365で、最小公倍数って小学校の話になってくるんだけど、
小学校の話、はい、はい、でもなんかちょっと怪しくなってきました。なんだっけ最小公倍数って
お互いがこう、なんていうのかな、うん、まあ変な話、簡単な話すれば、最小公倍数って、こう、共通になる、その、なんていうのかな、お互い、どっちも、一番、うん、小さな数で、小さな数の倍数になってるって感じなのかな。
うんうん。はい。うん、
だから、260の倍数でいった値と、365の倍数でいった値がちょうど同じ値になるっていう場所が、
はい、
うん、それがまあ最小公倍数なんですね、
うん、
でこれが実はいくつなのかっていうと、
はい、
18,980 っていう数字なんです。
おお、はい、
なんかピンとこないですよね、この数って。
全然ピンとこないです。
そうなんです、18,980 日っていう数は52年なんです、ほぼ。よくか、ね、前の暦で一巡すると52年ってい
う、そうですね、言いますね、はい、
実はカレンダーラウンドなんです、
はい、あ、そうだったんですか、
うん、
なんかその、ま、マヤの還暦みたいな年がだいたいみんな52歳で来るんですけど、
だから同じなんです。
なるほど。
ハーブと、うん、ツォールキンが、はい、一巡したサイクルっていうのが52年です、約。
そうなんだ。だからみんなあそこを天気にって言うんですね。
そう、うん、そうなんですよ。
はい。
で、ただし、古代マヤの場合はね、いわゆるその、うん、ウルード氏の考え方がないので、
うんうん、はい、
うん。だから正確には、我々が使っている西暦の中の52年ではないんですよ。若干数字が減ってくるんですよ、うんうん、なんだけども、ほぼ大体約52年というふうに言われる。
うん。
だから、現代的なマヤとかドリームスペルとか使った時も、うん、その一巡して、まあ、還暦っていう考え方を52年というふうな形で捉えるっていうのは多いですよね。
だから大体どんな、うん、シンクロというか、どんなことが起こるイメージなんでしょうか、52 リセットとかのイメージですか？
基本的にははい、うん、あの還暦っていうと、いわゆる、監視の方だとね、一巡していって、歴が回って、そこからまた、次のサイクルっていう発想なんだけども、一応多分ね、いろんな考え方はあると思う、っていうかね、あるんだと思うんだけども、前、ツリーオブライフっていう、ホロスコープの見方っていうのって、はい、うん、多分、まだここでは話をしてないと思うんだけども。
そうですね。はい。長峰さんと私の雑談の中できっと教えていただいたことかなと思います。はい。
あの、十字の、って言ったらいいんですかね、十字のポジションのところに、こう、デイサインが並んだり、まあ、数字も並ぶんだけども、その並び方があって、実はさらに、その、3×3 で全部、こう、びっちりね、埋められるパターンもあるんですね。それで見ていくと、実は一番最初の、いわゆる過去、現在、未来っていうような、ね、考え方をよくするんだけども、過去にある部分っていうのは、実は26歳ぐらいまでの、傾向であって、
はい、
その後の中央に来るのが52歳までの傾向っていうふうに言われてますね。で、その先が実は72、はい、つまり26年周期で実は構成されてるって考え方もあるので、はい、あの、ただ単純に、あの一周回っちゃったから新しくなるよっていう考え、でもちょっとないのかなっていう感じでは見ているんですね。つまり将来っていう、その将来の方向性のところにあるベーサインというものが、実はその52の式に存在しているので、ちょっと監視の一巡の仕方とは、ちょっと捉え方が若干違うんじゃないかなっていうふうにもちょっと思ったりはするんですね。ただあの実際のね、そのいろんな意味でのその日にちの解釈だとかっていうのは、このハーブレーキの組み合わせによって、前のその、年、年の始まりっていうところが定義されてくるので、
はい、
で、それが、そこをこう見ていくと、同じようなこうサイクルに、また新しく始まってくるよっていう捉え方になるのかなっていう感じもするので、まあ、両方がこう組み合わさってるような感じかなっていう感じですね。
なるほど。なんかそれをどういうふうに活用すればいいものですか？
あ、いろんな活用の仕方は多分あると思うんですけど、よくね、ドリームスペルとかだとね、その風の時代みたいな言い方したりすると思うんですけど、1年がね、そういう時に入ってきましたよって、あの大きな1年のテーマっていうのが、実はこのカレンダーラウンドで決まってくる、ですね、
なるほど。
だから、カレンダーラウンドで決まってるのは、それ今のは、デイサインでしか見てないんだけども、当然数字も絡んでくるんですね。
はい。
数字とデイサインの組み合わせによって、その1年のテーマっていうのがどういう年なのかっていうのが決まってくるっていうふうな、考え方がベースにあります。だから、カレンダーラウンドはどちらかっていうと、年の、1年通してのこのテーマを見ていくっていうふうに捉えてもらうと、すごくいいのかなっていう気がしますね。
それは、その、個人の、ものを見るときに主に使う感じですか、それとも、大きな、例えば2025年のカレンダーラウンドで見たあらばみたいなのもあるにはある？
この捉え方なんだけども、ハーブ歴はね、基本的にはまあ、普通のカレン、あの太陽歴っていう言い方をよくするんだけども、前の太陽暦っていう言い方をしていて、で、ソルキン暦っていうのは神聖暦っていう言い方して、その儀式とかね、その内面的なものって言ったらいいのかな。で、その組み合わせになってくるんだけど、実はこのソルキン暦って、生年月日からサイクルが変わってくるような求め方っていうのは実はそうでして、まあ、うちはね、それを全部使っているんだけども、結構海外のサイトでも何箇所かそういうふうな、ところっていうのは、実はそういうふうに扱ってるところっていうのは結構、なんて、あって、その考え方でいくと、実はその、今言ってた、個人に対する、年のテーマって変わってくるんですよね。なので、個人として見るときは、その生年月日まで、こう、踏み込んだ形で、そのサイクルを見ていって、そこから、その1年ってどんなテーマなのかな、なんていうふうに見ていくやり方っていうのは一つあるのかなと思います。
なるほど、わかりました。なんかそれを簡単に調べられたりとかはしないんでしょうか？ 長峰さんの力で、長峰さんの力で。
うち の, あのツールの中には、はい、あのそうやって出せるのは全部あるので、
はい、
う
ん、
あの一応出せるようには全部なってはいるので、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
ただまあお読み自体はね、あの、うん、普通 の, そのパーソナルの、ね、部分は入らないものであれば、うん、一応サイトのところに全部あのログインしないと一応計算できるところから作っているので、はい、まあ、そんなところで見てもらえるといいのかなっていう感じですかね。
なるほど、ありがとうございます。
はい、
はい、そんなわけでカレンダーラウンドのお話だったわけですけれども、
うん、
今日の暦ってどんなエネルギーなんですか？
あ、そうですね、で、はい、今日の暦をね、うん、今までこうちょっと話をしてきたんですけども、うん、
はい、
実は今回、Facebook の方でですね、まあ、Facebook のページの方を使って、毎日のこう、どんな日なのかなっていうのを毎日発信することを始めています。
はい、うんうんうん、
ただね、先ほどね、仙台さんからの話があったように、うん、こう一人一人じゃなくて全体でなのかなっていう話があったと思うんですね。
うんうん
うん、
はい、
でもせっかくなんでね、これ、その日ってみんな同じっていうよりもやっぱりその人によって違ってくるっていうのは多分あると思うので、うん、
はい、
ちょっとそれをね、めちゃくちゃそのパーソナライズさせたものっていうのはもちろんあるんだけども、うん、ちょっとだけグループ分けした形で、
うん、はい、
うん、赤白青黄って言ったら分かりますよね、うん、何
となく、はい、分かります、なんとなく、うん、はい、
うん、ね、あのデザインの色、はい、
うん、
そのグループによってどんな傾向になるかっていうのを毎日発信することにしました。
おお、
うん、
うん
うんうん、
すごい。
なので
ちなみに、
うん、
私はなんとなく赤のグループかなって思ってるんですけど、
赤のグループですね、
はい、ヘビさん赤のグループ、
うん、
長峰さんは何さんグループですか？
赤のグループです。
赤のグループさん、大なぎさんは
青さんグループです。
青さんグループ、青さんグループ
です。はい、そうなんです。
なるほど。
そうすると実は
今日は、はい、
赤と青って、
うん、
実はね、いろんな意味で学びがあったりとかね、
うん
うん、そういうふうに逆の、傾向を持つので。
そっか、そうですね、
うん、
はい、うん、
まあ、そんなふうにねちょっと見ていくことができるっていう感じで、うん、
はい、
Facebook の方毎朝6時半に、
はい、6時半、お、
はい、6時半にアップしてますので、
朝チェックしてね、
朝チェックしてもらえるといいかなと思います、
は
い、
うん、そうですね、
はい、
今日一日どんな風に過ごせばいいのかのヒントが書いてあるっていうことですね、うん、
はい、
ちなみにもう今ちょっと夕方になっちゃってますけど、今日青さんグループ赤さんグループどんな一日を過ごせばよかったんでしょうか？26日じゃなくて、じゃあ今日の収録日19日なんです実は、はい、19日はどんな
今日のね、
はい、本日、収録日本日はどんなエネルギーだったのかな？はい、
今日はですね、うん、実は一の悪魔といって夜、
あ、一、はい、うんうん、うん、
始まる日なんですね。
夜、じゃあ、うん、大なぎさんチームの色ってことですよね？
そうです。
青、青、
うんうん、なのでこの日の青さんグループは、うん、
はい、
いわゆるその内面とね、こう向き合うようなことがあったりとかするので、うん、まあ、その時に新たな可能性っていうのはちょっと見えてくるかなっていう感じ。
いいな、はい、なるほど。
なので、うん、こう静かな時間を持ったり、夢とかね、直感を大切にするといいよねっていう感じですね、
うんうん、いいですね、まあ、ここからちょっと夕方になっていく時間なので、うん、静かな時間が過ごせそうな青さんグループ羨ましいです
ですね、
はい、
赤さんグループは、
はい、
赤さんグループはちょっとね、はい、うん、逆にねこういろいろとありそうかなっていう感じですね。
どういうことですか？いろいろとありそうな一日だったってことですか？終わりかけても答え合わせがしたい、はい、
未知への不安っていうものがやっぱり結構出てきちゃう、うん、それを乗り越えていくっていうタイミングであって、は
い、
まあ、それをするためにはまずは自分を信じるところからスタートしたらいいよねっていう感じですね。
すごくないですか？リスナーさんにはいまいち分かってないと思うんですけど、この収録始める前に1時間くらい私は大なぎさんと長峰さんに未知なる不安の話をずっとしてたんですよびっくりした。本当にそんなことってあるんですね、
うん、
すごい。
そう、うん、なので恐れっていうのを手放してまずは未来にある可能性を信じるといいんだよね、旧式なんだよっていう感じですね。
いい、ああもう素晴らしい、もう本当に大事ですね。いや、これを毎朝ね、6時半にチェックしてもらって、今日はこういう一日なんだぞと、はい、
ぜひぜひちょっとチェックしてもらうといいかなと思います、
は
い、
それはどこで見れますか？ Facebook、
Facebook ですね、
登録
の、はい、うんうん、サイクルステージシートっていうあって、
はい、 サイトに、はい、ご案内出しておきましょうね。わ、うん、はいはい、かりました。じゃあぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、
はい、
では本日はこの辺でということにしたいと思います。はい、こよみ日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰翔と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。